今日はスクトグラマーの勝浦側の平原の草むらのすずむまつむその他のリンリンのすずむその他何種類かのコオロギの仲間、この頃すずむしはなかなかあんまりおらないんですけど、シンクロリンというのはマスミですね。で、ただし中国ではこのチンチロリンはスズミ、あとスズノみたいですからね。これは平凡の上というものと、今の声は、スカイプではどれ程度はっきり聞こえたかは、まあまあ聞こえたんじゃないかと思いますが、ちょうど千葉県の、さっき話があったんですね、土屋さんのところでは数年間こういった虫のさえずりっていうものがなくなったというと、とても珍しいことだと思うんですね。土の中で酔い通るわけなので。これは、勝浦川といってですね、私の家から直線距離で2キロぐらいですかね。それで、そこの堤防上を通るのはちょっと回り道なんですけども、私は帰るときは大概そちらの方をよく通ることがあります。それで、今送ったのが今あの虫の声を流した勝浦川です。はい、まあそういったことでこの神様が作ったものはあの虫の羽っていう非常に薄いものですね。それは私も子供の時に一番大きなエンマコオロギを買ってですね。目の前でエンマコオロギが羽をこすらした、あの非常にエンマコオロギがコロコロコロコロって非常に澄んだ綺麗な声でするわけですが、とっても不思議に思ったんですね。それ以来ずっとそうですけど、あの薄い羽をこすらすとどうしてあのような非常に澄んだすあの金属音のような聞こえるんだろうか、今の金属音もそうですね。どんなにこすりしたら絶対出ないわけです。それでかなり遠くまで聞こえるわけですね。セミの鳴き声がああいうふうな、まあ上品なっていうか気になるような声じゃなくて、すごい騒がしいのもありますね。ヒグラシの場合は、非常に、まあ、品のいいような、さえることですけども、あるもセミを観察してても、お腹の中の、小さな、ものですね。激しく上下に来てる。それだけで、熊、セミなんかはすごい遠くまで聞こえるわけです。あれも本当不思議なことですね。一種の楽器ですね。まあそういうことで、この川の風景もですね、人間が作ったら決してできないわけですね。自然のまで神様が今作られたわけですから、絶えず神様の作ったものは人間が作ったこの芸術の比較にならないような奥深さ、無限のこの深さがある、極楽さがある。人間を作ったらいくらオーケストラでも、例えばそこに参加するためには、ようなお金を要しているはずです。そういう大学に行くために、また能力も親も、たくさんの資金を投入しないといけない。しかもここに選ばれるのは、ほんの一部です。いろんなつてがあったり、関係があったり。まあそういう人間的なものは何でもたくさん含 まれてるんですけども、あの虫のさえずり、この川の自然な川の美しい流れなんて、全然そういうことはないんですね。ただ本当に一つは神様の作った、の神の雰囲気の、神の愛のご支配の、御手の中にある声です。この川の美しさもですね、人間が作ったものは、例えばいくらベートーベンの曲が好きだとか、モーツァルトのピアノソナタが好きだっても、そればっかり一日とても聴けないはずです。毎日毎日聴けないはずですね。ところが虫の声って毎日毎日決してもういらないということはないですね。顔の美しさも。それの子もでも絶えず変わるわけです。神様は日替わり、刻々と変わるものでするんで、人間を作ってもいつも同じですね。いつも同じだけど、神様が能力を与えてるから、そこからいろんな見るものに何かを汲み取ることができるんだけども、自然の雄大さと奥深さと絶えず変わる。この清らさっても全然人間が作った芸術作品が比較にならんわけです。これ不思議なことに、そういう高価な芸術品を莫大な金を捨てて買ったりですね、そこに押しかけていってみようとしたりするけど、それの本当に美しい、神様ご自身の作った、完全な芸術家の作った絵画、立体絵画、音楽も、関心持たないという人たちも、残念はたくさんおるということですね。それとね、人間を作った小説、漫画、ああいう類のもの、アニメみたいな、たくさんの人を驚くほど見ていると、子供とか。でも神様ご自身が書いたこの聖書ってのは本当に難しか夢中になってもらえない。そんな事実があります。身近なところにですね、深いもの、真実なのもいっぱいあるわけですよね。遠くの国までいろんな大金を使っていかなくったって、この顔を見ているだけでも様々なものが与えられるということですね。はい。それで今日のところはですね、多くの人に言ってて、このところなんかさっと読んでしまった、ラザロが蘇ったんだと。というところで、次のところもですね、なんかイエスを殺そうと言ったとか、どうも分かりにくいのと書いてあると思って、このあたりは大体ちょっとして、もう一個。で、次の十二章はとっても有名なところですね。この十二章になると繰り返し繰り返し読まれて語られたんだけど、今日のところなんかおそらくほとんどあまり注目をされなかったはずですね。前のところ、四日も経っているからもう鬼をもうダメだと。そんな、意思を取り除けたって何にもならない。役に立たない。ダメだ。これは絶望の声を出したわけですね。これは我々、こんなん関係ないと思った大きな間違いで。もうこれだけしても、これだけ言っても何にもならない。もう、一体ダメだ。もう一年も経って、何年も経ってる。あの人生まれつくこんなんやと。いくら言ってもダメだ。という言い方ともないです。聖書の書いてあることっていうのは、昔の2000年前のことだけだと。小説の作り事を読むにうっかりするとですね、自分とは何の関係もない人に読んでしまうことは本当に多いなんですね。4日も経って、こんなん私らと関係はないですね、普通の意味では。4日も経っている人は、なんか、箱からしてですね、日本の墓で全然使って、大きな穴、みたいな、横穴みたいになって、石を蓋してやる。そんなも関係はない。で、4日も経って、匂うの、どうのこの、一切関係ないですね、我々。あ、こういう昔あったんや。それっきりしか何も響いてこない。けど、これはそういうことなんですね。3日と2日の関連する3日ぐらいまでは何とかといっても、4日も経っていたのも絶対ダメだ。それいっぱいあるですよね。例えば、みんなが軍備やらないから、ね、軍備やらない。今頃憲法9条やったら、そんな何にもならない。そういった方の発言はいくらでもあるわけです。何が憲法9条なら、攻めていったらどうするのかと。そんな役に立たない。というふうに、イエスはもうそうに、何を言ってるんやと。モーセより自分が偉いと思ってる。立法を壊すやつだ。殺してしまえ。あんなもの役に立たない。とにかくこの世っていうのはですね、簡単に役に立たない、捨ててしまえ。ダメだって。人間に対してもそうですね。けども、イエス様はですね、もし信じるなら必 神の栄光の場合は復活させるような力、それも最高の力ですよね。死んでよくは絶対ダメ、人の意味では。科学的に考えても時的に今日だっていうんですね。昔はそんな言い方は全くなかったですね。何かというと科学的に考えたらありえない。でもこの科学を創造したのは神様なんですね。法則を創造したのは神様なわけです。自ら創造したものをパウロが言ってるように、作った陶器師ですね。器を作ったら、陶器師は壊したら、これ簡単にできるじゃないか。また作り直すもできると。神が全能であることを信じるっていうことは、そういうことも全部含めてるわけですね。言葉の上で全能の神を信じますと言ってるだけでですね、いや、4日もそれダメだろう。水の上ってできるんだろうと。簡単に言うように、それでもキリストを信じますっていうのは、ほら、ほんの部分的に信じるというわけですね。本当に全能を信じる。しかも愛の神で全能ということになったら、いろんなことが別の目で見えてくる。たった一本の草でも木でも。全能だからと一本の平凡な、いわゆる雑草と言われているような、雑多な雑巾とか、ね、雑言とか、なんとかバリ雑言。雑っていう漢字は良くないことにばっかり使うですね。けれども、よく、今、テレビドラマで出てきて、まあちょっと私はちょっと見たけど、なんか雰囲気甘すぎるという感じですかですね。植物学者の有名だけど、まあみんなに見せるテレビだからちょっと甘くしとかないとですね、まあ砂糖たっぷり入れてるっていう感じをちょっと見ただけだけどもしましたけれども、牧野さんのことですが、まあ、まあ、とにかくそれはそれとして、彼がですね、牧野富太郎が、誰か雑草がどうのこうって、雑草なんか一つもないんやと言ったけども、私自身も植物とかに、まあ、理科関係全体と関心があったから、雑多な草なんていうものまあ、はい。で、名のない草を、とか歌にあったりします。名もない草もなんとか。けども、名もない草はない。ただ、名が、なんか付けられてない、一応それもあるわけだけども、ほとんども日本では名もない草ってもなくなってきてるわけ。ただし、キノコの場合には、まだ名前が付けられてないのもあるわけですけども、まあ、ちょっと、見ていく道に入りましたが、そういうことで、この一つの人間もとても、まあ、大事なことなんですね。信じたら神様の栄光、あるいは力、神様の美しさ、真実が見られる。その国は人間が悪い人間であっても、その悪い人間を作って見守っている神様の真実も見えてくる。神様、この人も作った、とっても悪いような人でもそれを作ったんだと、神様背後におられると思ったら、神様の作った愛が見えてくる。どうしてそんな悪い状態なのかわからない、わからないけども、まず信じる。これにヨハネ福音書ではこのように、まずですね、まず信じるということが様々に強くされているところですね。で、そしてその後、意思を取り抜けたイエス様は天を仰いで、神様を仰ぐで、そしてお父様、父よ。これもですね、私は一度も今まで信仰を持って何十年、50年以上になるけど、父よだなんて祈ったことないです。神様とか天のお父様といいですよ。日本語では父親と自分の親でも言いますかね。自分の親に、おい、父よとか。そういうふうに不自然になるんですね。日本語に訳すと。言い方はファーザー。これでズバリです。あるいはマイファーザーとかですね。でも日本語では父よなんて言わないわけです。だったらお父様、天のお父様と。子供だったら父ちゃんとかいう感じですよね。まあ、日本語になると、文化が変わるということを知っておかない。それから次の、この重要なことはです、ね、私の願いを聞き入れてくださるって書いてありますが、原文には、願いということはなければ聞き入れるということはない。で、父は私の願いを聞き入れてくださって感謝しています。特別な願いを聞いてくだ、聞き入れてくださると。それだけで、あ、これイエス様、神様との関係、あ、私は違うと。私は聞き入れてくれたりなかなかしないと。そしてこれもイエス様のことだけだというふうに私たちは距離がぐんと空いてしまうわけです。 けれどもですね、お父さん、私を聞いてくださって感謝、私のこと。原文をちょっとその意味で出しておきます。私、そして聞くということなんです。まあ、単純なんですね。私のことを聞いてくださって感謝なんです。ですから、英語ともそういうふうに主要の訳を訳しているんですが、願いを聞いて、特殊な願いを聞いてくれるんだと。聞いて、その通り叶えてくれたんだと。そういうふうに、当然読みに行きますよね。でも、原文はそういうふうになっていないわけです。こういうところは原文が分かり、各語の外国語もですね、あるいは日本語多様な訳も使って初めて分かることで、この文だけこれ見ても分からないことなんですが、メッセージ欄に、います。この私の願いを聞き入れてくださって感謝ってありますね。ところが原文にはですね、主要ね、原文はユーカリスト、ソイ、ポティ、エクーサス、ムー。ちょっとね、ギリシャ語、全く、そういうことを少しも学んでないって何のことはわかりますけども、ユーカリステオ、これは感謝をするところ。ソイ、あなたに。ポティというのは、空撮聞いてくださった。で、私のこと。ね。願いというか、どこもないんです。だから、そのまま英語にして、思い出、Father, thank thee that thou hast heard me. これ、King James by Fulia ですね。古典的にやつ。Thank thee, あなたに感謝して、何 ?that thou, どうじゃなくて、thou です。何時は私のことを聞いてくださった。から、感謝をします。現代英語では、Father, I thank you that you have heard me.、ね、これは、このキング・ジェームズバージョンをニューキング・ジェームズバージョンが改訂したんですけど、You も、Me も、これは Me と言ったし、イエスさん特別なお方だから思い出してあるんですが、プロテスタントアメリカの代表的な NRS は、Father, I thank you, I thank you,は、having heard me. 父様、私はあなたに私のことを聞いてくださったことを感謝します。次のニューインターナショナルバージョン、ネリオプロテスタントアメリカの代表的に、Father, I thank you that you have heard me. Father, I thank you. Thank you は誰でも知っていることですね。Thank you じゃなくて、Thank you なんですね、本来ね。あなたに感謝します。But I thank you that you have heard me. あなたは聞いてくださったこと、聞いてくださっている。Having heard me. 次に、願いとかですね、それが入れるということはないんです。そんな言葉入れるのは、訳する担当者、これ入れた方がちょっとわかりやすいだろう、初めてのそういうことから入れるわけです。ところが意味がかなり違ってくるんですね。願いを聞いてくれる特定の願いになりますね。それは神様が聞いてくれさ。聞き入れて、叶えてくれるって意味になるんです。まあ、誰か新しい友達をください。その願いを神様が聞き入れて、本当に新しい友達を与えられると。そんなふうにこう想像、イメージするわけです。聞き入れてくださるって言った。イエス様もそうかもしれんけど、私では聞き入れてもらうんじゃないかと。そんな無数の人がいっぱいあるのに、ここが痛いから治してください。あるいは家の問題、これがあります。子供の問題、妻の夫の問題、まあ、家族が病気です。あるいは戦争、やめてください。何も聞いてくれんじゃない。イエスも聞いてくれるかもしれないけど、私らは関係ないというふうに受け取りがちですが、本来これ聞いてくださる、聞くということです。よね。I think that you have heard me. 私のことを聞いてくださるということはもっと広いわけですね。神様愛であって、で全能ならば、私たち心の内でうめく叫びも聞いてくださる神の。単に特定のですね、大きな家を建ててくださいと、立派な車をくださいと、ここの体痛いと早く治してください。そういう個別のことを願いを聞いてくださる狭いもんじゃないわけです。そういうことも含まれる。けども、心の叫びをも聞いてくださる神であって、それは詩篇にたくさんあるわけです。だから人生たくさんあります。そういうことも全部含むわけですね。それはなぜ神様愛だからです。 まあ、原文からもそういうふうに単純な行動になっているわけです。だからそのように訳し方によって意味がぐんと狭くということは、まず違ったニュアンスになる。よくあるわけです。そこで確信を持って語るためには、原文とそれの受け止め方である様々な訳、日本語訳ではどうしても限界があるわけです。そのために本当の外国の人の考え、2000年前のこのパウロとか書いたイエス様の言葉、どうしても元の言葉でないと訳する人で変わってくる。その外国、日本語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、言葉によっても変わってくるわけですね。そういう点があるから、確信を持って語りようとすると、この聖書のことで、どうしてもそういう語学的なことが必要になるということなんですね。で、日本語を英語に初めて開拓して発話だとしたのが、ヘボンだったわけです。江戸時代の終わりに来たヘボンという人は、日本語に彼らにキリスト教の真理を伝えるためにはどうしても自分らを使っている英語と日本語の橋を架けないといけない。そのものすごいエネルギーをかけたわけです。で、初めて日本語と英語の橋をかけて、和英辞典、日本語と英語の辞典をいっぱいすごいエネルギーと時間を費やして、毎日のように外で聞いて日本語、でまた英語ではどういうかと。一つ一つの言葉をですね、日本語話が分からないんだから、すごいネリかかって。和英辞典ができたら、この逆の英和辞典もすぐにできるわけです。で、それができたら、英語できる人は外国の人はドイツかフランス語にできる人いっぱいおるんですね。だすぐにそういう英語辞典、ドイツかフランス語がどんどんできていったわけです。そのように、言葉の世界っていうのは文化の根源を橋渡しするもんで、それを最初にしたのが宣教師であるヘボンだったわけです。ヘボンって私は長らくですね、ローマ字、ヘボン式ローマ字いうことしか知らなかった。それはその辞書を作るための単なる小さな手段だったわけですね。でも学校教育でも根本的に大事な日本人の考え方と英語文化の考え方を橋渡しすると。そしてキリスト教をそこに橋に乗せて伝えていくと。そういう非常に大きな修行の出発点だったわけですね。言葉っていうのは。まあ、でもこの日本語を使っている者としても言葉が通じないっていうことはよくあるわけですね。聞く耳を持たない。いくら言っても通じない。ということはよくある。これは誰でも保育経験してるはずです。子供でも先生と何でも通じない。特定の生徒だけと通じている。差別、非議のことはしょっちゅうあることですね。政治でもなんで、どこを見てもあるわけです。人間ってそういうもんですね。自分の、まあ、気に合った利害関係になるとは話が落ちる。そうでない。まあ、初めから見捨てる。これは一種の差別、障害者、部落でもそんなに大事だそうですね。初めから、あ、これも何の役に立たないと思って相手にしないと。聞く耳を持たない。けれども、神様、イエス様はですね、どんな場合でも聞いてくださる神様って言うね。Father, I thank you. You have heard me. 聞いてくださってきたことを感謝する。これとても大きなことですよね。自分の心の苦しみや悲しみ、誰にも言えないことを実はイエス様は聞いてくださっているわけ。いや、聞いてくださらない。これは信じないからです。神様が愛であると信じるならば絶対そうなんです。聞いてくださってる。苦しくて悲しくて叫んでるのに聞いてください。それは愛でも何でもない。神は愛ですと言葉だけで何も言ったって意味役に立たないんですね。本当に信じていたら変わってくるわけですよね。一つの植物を見てもあの綺麗な、さっき見せたような青空を見てもですね、あれも神様の愛の表れだ。雨が降っても曇りだってもですね、そういう曇り空のに託してですね、この雲の中から見えないとか神様語りかけている、モーセが聞いてある。またそこで叩いて大きな雨が降って、その水によってまた生きているわけです。で、その一つ一つが精霊の水とも受け取ることもできるんですね。すべての万物を生かすのに、それが川になって山に染み込んで、すべてに生かしている。私たちもその水のように生きておるわけです。まあ、そういうことで、この私の、なんか、栄養とこの場合分けとったらずっといいわけです。Father, I thank you for having heard me. この現在完了、前から聞いて、今も聞いてくださってるというのがニュアンスですね。Having heard me. You have heard me. でもそうですね。For having heard me. これ for があって前置詞があるから名詞に一見に having にしてありますけども。はい。そういうことで、これを本当に信じるかどうかで、毎日の生活が大きく変わってくるわけですね。私もかつてですね、信仰がまだ与えられてないときに非常に苦しい問題に直面して、家庭や健康や様々な人間全体、何がない分からなかった。学習運動を激しくして、そしてそういった暴論同士が暴力を振ったり、非常に苦しんだことがあります。で、じっと折れなくなって、そして、とにかく部屋で折れない。苦しくて折れないから、もう誰にも話せない。そういう苦しみを言っても分かってもらえない。聞いてもらえない。なんか分かってたから。今でも思い出すね。それで、唯一で来るこれ自転車でずーっと北の方へ、三沢に大原の方へ行ったわけですけども、そこでふと前にも何度も言いましたけど、とある山道があったから、そこから登ったのが私は今に至るまで、地上で一番行きたいとこは山なんですね。山の中に美しい花々もあり、壮大な樹木もあり、どっしりとした緑、命にいっぱいそこから酸素出して、そしてまさか山の渓谷にはすごい奇妙に水が流れているわけです。ありとあれ、これが小谷がなくに虫がある。岩石もある。で山から見る風景は一層美しいわけですが、そういう、私自身も家で山で降りながら山の野菜とあんまり思わない。昆虫採集に一生懸命になったりしたけど、生まれたのマンスだけども、帰ってきてしばらく市街でおったけど、仮にですね、河原する費用もないから、そぎて杉の皮を昔は置いたんですね、戦後間もなく。台風が全部飛んでしまってですね、思う青空が見える。で、すぐに被害もあったよ、これ。で、山に帰った時も、まだ河原を、山を登って持ち上げないかんから、河原を買う金もなくて、これも覚えてるけど、台風で飛んでしまって山を探し回った。そんな戦争の時の煽りをはっきり覚えてるわけです。そのぐらいでですね、まあ、蛇が降りとか、水が上とか、自然の美しさどうこう、っていうところは言うと、子供の時以下なんで、昆虫の面白さ、興味深さは聞かれたから、いろんな昆虫を会うな目しながら飛びに行ったわけですね。でもそれが今言った神様の、また生きたですね、動物を非常に巧みにさせていったセミでも、コオロギでもですね。そういうことで、山へ行って、そこで山の世界が、まあ、ぐんとですね、私の手も迫ってきたわけ。それから、私は非常に苦しめられた信仰を持っても、いろいろな問題が起こってくるから、裏山に行って、大きな木に手を置いてですね、そこから伝わってくるものがある。神様その、まあ、松の大木、あるいは別の大木、ものすごい風や雨、100年、200年と大木もあるんですけども、それ全てものを受け入れ育てるということで、神様がですね、力はそこにもあるという感じがして、そこから神様の力が伝わってくる。私の苦しみや悲しみを誰にも言えないことを聞いてくださっていると。そういう植物でもですね、何か生きた管理をするということを私はしばしば経験してきたわけですね。単に山へ行ってハイキングで楽しいなとか、そういうのと違うんですね。スポーツだとか、そんなと全く違うわけです。で、私にとって本当に宗教的、キリスト教的、霊的な場が山なんですね。たとえそれは低い山であってもそうです。何も8000メートル、7000メートルとかですね、富士山であるし、全くないんですね。もちろん私は富士山なんか、ただの一度も行きたいと思ったことはない。人がいっぱい行列ですね。もう止まるとこも歩くとこも、どいでも水、もう、あんな人間の行列に、よし、なんでそんなに行きたかったのかと。日本一高い富士山登ったっていう、まあ自分の、まあ一緒に自慢というか誇りかですね。そんな登るよりかですね、ああいう山を見た方がずっといいわけです。 乗るんだったらですね、付近の低い山、名もない山の方がずっと静かでですね、本当の自然の良さがわかるわけです。まあ、なんかそういうことで、神様を聞いてくださる。植物に手を当ててもですね、太い木ならば、聞いてくださる。そういうとこある。私は、私の妻がデイサービスに行ってるところが、海から、まあ、200メートルぐらい離れてないです、直線的に。そこから近くの公園に行ってですね、しかしもう海を間近に見て、その波の姿や太陽の照り返し、遠くの、淡路島とか、そういう時には和歌山県の方まで見えるわけです。それから南には、剣山の一番東の果ての中津峰という山、800メートル近い山が見えるんですね、ずっと、あるかなと思います。そういう山並み自身が一種の音楽でもあり、また雲の形、雰囲気、それらも海や山や波やそういう全体の前にハーモニーでもあるんですね。そういうことに向かって向かうと、神様は私のさまざまな願いも聞いてくださっていると。まあ、そういう人がないところでは、犬や猫が家族、あるいは家族異常に大事だしているとかいう人もおるんですね。そういう場合には、その犬に話しかけて、まあ犬も、ほら聞いてくれってということもあるとは思うけれども、もう死んだら終わりですね、それは。で、病気になったら聞いてくれるどころかですね、また犬にですね、手術をしたり、なんかこの、気を当てたりして、ほんの残酷なことですよね。普通の薬医療者の名前、全然ない国が何億とおる中で、日本だったら犬に高価な食物をあがいて手術じゃないやつと、本当にほのかるくて夢のような話です。この人もびっくり仰天すればね、あれは人間が不思議なことしたら、病院もね、医者もおらない。本当に苦しめらしいんで、ここで犬まで中性な病院してくれてる。すごい差別があるんだと、この世界には、と思ってるんだろうけど。それに犬とか猫もそれは非常に愛らしい可愛い人もずっと子供の時からおったからわかるんですけども、ヤギやロウサギもいろんなのがおったんですね。実は羊まであんなとこで、山の狭いとこで飼ってたわけです。で、私なんかも犬、なんか特によく吠える犬は番犬にも役立つから、以前から飼ったらいいと思ったけど、散歩する時間がない、散歩させる。そのアイドルは本当に可哀想だと思って、まあ、もう飼えなくなったわけですね。それから2週間も嘘言ってた。もう、だ見る人は終わらないわけですね。ですから、まあ、そういうふうに、いわゆるペットというものは非常にこの場たくさんの人が飼ってるようですね。都会的になって、家族関係が消えていってるから。本当は近くの山、川へ行って、川の流れや、あれ、空を見つめるだけでも、雲の流れとかですね。ずっと聞いてくださる。その雲の背後の神様。まあ、そういうことも神様は愛であるから、一瞬一瞬の雲の動き、もうみんな神様はなさっている。そういった音楽も非常に多様なハーモニーやメロディー、リズムで我々に迫ってくるわけです。そのように神様は一瞬一瞬空の光景なんかでも、海の川の流れもそうです。変化しながら絶えず神様は私たちに語りかけている。あれまた逆に聞いてくださっているんですね。そういうことで、さっき、最初に歌ったように、静かな細い声を、私たちも聞く必要があるんですね、神様から語り。私たちもまた、神様に語りかける。苦しい、あるいは悲しいという声を神様に言ったら聞いてくださっているということなんですね。そのことを、詩編の中からこの一部をですね、しておきます。大体人間がですね、自殺する人が何万っておるわけ、2万。でも、自殺未遂してしまった、失敗してしまった人がよくその倍も、何倍もおると言われたりしますが、それは聞いてくださる方を持っていないということですね。本当に心を傾けて、目を見て、表情を見て、聞いてくださるかと思っていたらですね、死なないわけです。親も兄弟も先生も学校も誰も聞いてくれない。そ と致命的になるんですね。私たちも非常に追い詰められたことはあるか分かるんですけども、私も本当にですね、もう簡単に死ねるものは死にたいとまで思ったことがあります。で、学校の赴任して、彼もですね、工業高校のゼミ先生との前で、時々数学と物理を教えてたんだけども、そういう授業中も時々関係ない話を言った。そういう時に数学嫌いな人でもですね、私の個人的な話で、政治や世の中の問題、社会的な問題、安保の問題、そんなこと。目を輝して聞くと、誰も言わんからね、そんなこと。でも、数学の時間、こんなこと言うのかと。時には、教頭さんが通ってきてと。私はそんな話を誰に。生徒が両方見ながらで、教頭さんが私に、あ、新聞です。先生、どないするかなと。私が話を続けたわけですけど、教頭さんも、あえて、何話すんでと言わないで、黙って、後からもお互いもなかったわけだけども。その日頃から巻いたですね、一生懸命放課後でも誰も知らんことやってたりすると、そんなこと言われるのですね。そして、ほんのわずかな時間、2、3分待ったりやるんですね。そしたら生徒もまたですね、また新しく持って数学を受けられるんですよね。まあ、とにかくそういうことで、私はそんな時にもですね、私はかつて非常に苦しい時にもう死んでしまいたいと思ったことがあった。生徒は、先生、こんなこと思ったことあるんやと大きな声で、この子未だに覚えてるけどね。まあ、私、元気そうに出せなくと、いろいろ言ってたんだから、そんな人に死にたいと思ったことあるのかと。私、そういうこともですね、自分の経験として言ったのは、若い時にいくら元気であっても、少し大きくなって職業に就いたり、あるいは結婚したら、本当に何が起こるかわからんわけです、この世界は。そういう時にふっと燃えて、そんな時に何が倒れるものかと。それは本当に目には見えないけど、神様なんだっていうようなことを、一言言ったらいいんですね。このための前段階でちょっと多いことくれた。そんなために1分2分でいいわけです。まあ、そういうことで、これ、支援の言葉を出すということですね。支援の言葉はちょっとだけ、ほんのちょっとです。こういうようなことにかけては、こういう聖書ソフトがあると、簡単にですね、パーッと出てくるわけです。それがなかったら、以前も聖書を食って食ってしてたんですけども、詩編の5章の3節ですね。詩編の5編の3節。私の王である神様。私の神様。神よなんて、まあ、訳してる文に言ってあるけど、私自身も神よ聞いてくださって、本当に神よだな、言ったことはないですね。まあ、こう言っても不自然な訳になってるわけです。誰も神よなんて言わないんですよね。神様って日本語だったら言うわけです。私、我が神様、助けを求めて叫び、聞いてください。あなたに向かって祈りますから、その叫びを聞いてくださいという切実な単純な願いですね。特定の、今度痛いから治して、これもそう願いですよね。特に痛くなった、本当に切実な願い、私も、半年前に、股関節を痛めて、非常に痛くなって、歩けなくなるようなこともあって、初めて、こんなところで痛くなって大変だなと思ったことがありますが、主よ、朝ごとに私の声を聞いてください。見舞いに訴えて、あなたを仰ぎます。朝ごとに、ね、それは苦しい声、悲しい声、うげみくんを聞いてください。特定の願いでなくてですね、声を聞いてください。誰が他の人が言ったら聞いてくれるのかと。朝の早々から。それは神様、イエス様だけなんですよね。真夜中であっても聞いてください。病院で苦しくて寝とっても聞いてくださって。いや、そんなの聞いてくださるのか一向にしない。聞いてくれてないって言ったらいけないわけで。それは聞いてくださると信じるわけです。信じなければ始まらない。愛だから、と信じれば確かに、だんだんとですね、神様がその信仰に応じて、実際に本当に聞いてくださっておるという、ある種の安らぎを与えてくださるのなので、何でもそうですね、神様に関してはまず信じる。朝ごとに。で、私に次、17、詩篇の5の4ですね、さっき。17の6節にも、あなたを呼び求めます。神様、私に答えてください。私に耳を送って、この訴えを聞いてください。この苦しい訴え、悲しみを聞いてください。 この切実なですね、神様に聞いてください。その神様聞いてくださるわけです。石のレンガにバーンといって、本なんて全然ないんですね。生きた神様だから。この詩編はそういうふうにですね、3000年近くも前でありながら、心の一番奥深いところの本当の心の姿が一番よく出てるわけです。こういう生きるか死ぬかの切実さっていうものを残念なことに、万葉集とか新古今集とかね、あるいは中国の古典のあるとか、本当にないですね。もう実にのんびりしてる感じ。万葉集の最初にあるようなものでも。地位の高い天皇やら王がですね、自分の恋人がどっかで手振ってるから、ああ、読んだとか、そんなことしたら、そこで見張りしてる人が不思議に思うだろうとか、そんなたわいもないような、音が最初にそれが万葉集が優れた歌だと。この五七五の作り方においてはですね、あるいはそういう畑においてそういうことを巧みにその二人の心情を捉えている、その人間的な心情を巧みに五七五七で表しているっていいかもしれないけど、生きるか死ぬかとまるで関係ないわけですよね。地位の高い人のひまごとです。そういうふうに比較したら非常に際立ってわかります。そういう意味でも私は日本人の昔の心のことを知るために万葉集か古今新古今日本書紀、そういう様々なものと仲介した多様なものを持っておりますけども、中国とかも。まあ、それ日本語の、日本語の良さもわかるわけです。でも、歴然として違うっていうところです。生きるか死ぬかの問題にかかってるわけです、旧約聖書は。それから、詩編の22の25、詩編の22編の25節。詩編の22の25節ですね。主は貧しい。で、これは圧迫された人っていうのが本来意味だけど、この詩編の訳では貧しいになってますが、大体アナウィームっていうのはエビオニームっていうのが貧しいんですけど、本来はアナウィーム、圧迫された人なんだから、その苦しみを決して侮らない、見過ごさないと。人間はですね、貧しいと圧迫されている人の苦しみはひどかったりひどいほど離れていく傾向がありますね。障害を持った重い障害の人ほど離れていく。勝浦さんのようなもう首から全部物も言える人だったら、もう長いこと音楽やらお酒飲んだり親しい友達であったはずの一遍だけで二度と来なかったって、それは何度も言ってた。それに苦しみや障害がひどくなると人間は寄りつかなくなる。また寄りついても何言っていいかわからん。そういうことなんです。神様は一層近づいてくださる。決して侮らない、捨てたり、見下しないと。御顔を隠すことなく、助けを求め聞いてくださるっていうこと。本当にこれ、福音ですよね。福音は何も新約だけでないわけです。福音と、これは中国語ですね。福は幸い一般に多いわけです。今、訪れ、知らせない。もう物理的な訪れ。本当の幸いを知らせる訪れなんですね、こういう支援は。人間はですね、苦しくなったら多くは捨てると、離れていく。楽しそうな元気な人、あるいは若い人とお金があったり、きらびやかな、何か能力がある人、パッと寄っていくと。大概そうですね、選挙でもそんな、宣伝の文句言っていた人って、維新の会みたいに、なんかひどい人がいっぱい出てきたり、するような会でも不思議と票が上がっていく。真面目に憲法に立っている立憲民主党がもうどんどんあんなの叩きついて中に投げになる。共産党こんなひどいことやばんなことを言うような人が今票を伸ばしているわけですね。まあちょっと呆れてしまうようなことですけども、それで助けを求める叫び、言葉にならない苦しみ叫びがありますよね。心の中で本当に誰もいない叫びであると。それも神様だけは言葉にせんでも、その人のところ行かなくても、寝てるままでも聞いてくださるという。そのように聞いてくださるんだっていうことはとっても大事なことで、イエス様ってほら一番神様のことが全部、自分イエス様の苦しみも悲しみもですね、イエス様も涙を流したり、あの十字架のゲッセマネでも非常に苦しまれたわけです。それ全部神様を聞き取ってくださった。 聞いてくださった証拠はないぞと。もう最初何でもそうですね。何でも大事なことっていうのは最初からないわけです。まあ、中にはパッと最初からわかる。まあ、私も、立ち読みしてパッと罪をある。これから許しまで与えられた感じだ。人によってはそんな罪悪と意思を振ってなかなか、もう私まだわかるとこいっぱいあるのに、そんな立ち読みしてパッとわかるの、そんなないと思うけどなんてある人が言うと、それはもうないと思ったって前日にそうなんですよね。神様はそういう信用ともなさるわけです。折によって、人によって。で、それからもう50年以上経つけれども、その十字架の罪の許しない復活を揺らいだことはないわけです。こんなことないんちゃうかなと、一度もひらめいたことはない。それぐらい神様をしっかりとですね、極めつけてくださった。ね。まあ、そういうことで、非常に苦しくなってきたこともいろいろあるわけですが、それを聞いてくださった。いろんな意味ですね。目に見える事態は変わらなくても聞いてくださっておるわけですね。時が来たらしてくださる。10年先かもか、20年先かもわからない。あるいは明日かもしれないというわけですね。そういうことをまず、イエス様、神と同じだから、まず信じるということですね。そして、こういったことをですね、この日本人が、あるいは戦争中にある人も、この間、の命の水で書いた、ある方がですね、遠くの県の方が、あの命の一番今回残ったのは、ドイツの戦没者の中、もう次々死んでいく、周り爆弾が落ちてる。自分も死ぬかもか。そんな中でも祈りの壁で取り囲まれている感じがしたっていう。そんな中でしかもこれを書いて、それが、運ばれて、ってことは残ってたわけですね。いろんな人がやっぱりこの時もう死ぬかも書き残したもんって書いて、そしてそのまとめて手紙を後方の支援グループに渡して、そういう定期的な便があったわけなんですね。まあ、日本でも手紙を、というか戦争批判なんかは絶対にされなかった。こういったら全部見られてしまうわけですね。そういう人によって受け取る、内容が違う。なんで私もなるべくいろんな多様なものをと思って知ってるわけですけども、聖書はですね、どこから見てもどこから見ても、2000年経っても変わらない。なんぼ掘っても掘っても掘り尽くせない。まあ、そういうに、ここから音楽も出てくるし、非常に苦しい時の助けもあるし、非常に悩み苦しいんで叫び。で、もういろいろあるというわけですね。で、最後のところ、ちょっと注意しましたね。次、43ですね。こう言ってから、ラザロ、出てきなさいと、大声で叫んだって書いてありますね。これはですね、フォネーメガレ、エクラゾマイト、かな。とにかくです。フォネー、フォーンの音ですね。メガレ。それから、さらにですね、叫ぶということです。ですので、非常に強調しているわけです。もうすぐそばにおるんだから、そんなに大声で叫ばなくてもと思うようなことですね。フォーネー、メガレー、メガトン級が大きいってことですね。だから、このことは、クラウガゾー、クラウ画像、英語のクライと見てますが、クラウ画像、これも大声でクライアウト、叫ぶということ。だから、メガレも大きい。それから次の言葉も、もともとクライアウト、大声で叫ぶということ。だから非常に強調された表現なんですけど。こんななんでこんなとこ、まあ、大概読み過ごすんですけども、もう一つ、非常に、大声で叫んだというところ、この人も強調したところがありましたですね。それは、7章の37の大事なところです。7章、ヨハネの7章の37のところですね。カリオ祭という祭りが最も盛大な最後の日という、一番大事な時に、 立ち上がってしかも大声で言ったと。普通にですね、乾いてる人は来なさい。なんかイエス様いつも静かな声で話されると書いてある、キリストの写真見たことで、いつでも決してないんですね。大声で話せ。これぐらいやって、これは意味は、その次の件、いつにも何度か書きましたが、霊的な大声なんですね。肉声でも大きな声。でも本当のところは霊的な大声であるから、2000年経っても消えることのない種類の、桁違いの大声なんです。今でもこのようにですね、乾いている人は来なさいと、声で、大きな声で呼んでいる声を聞き取る人はたくさんおるわけです。2000年代、無数におった。それはとてつもない大きな声ですね。2000年経っても響き、声の響きが変わらないんだから。とにかくヨハネ伝って普通並みに呼んだと違うんですね。そういう普通の意味の中に込めてある。今日のところもそうですね。このイエス様のポーネームが、それから、クラウ画像、非常にも、非常に大きい大きいと言っている。ナザレを出てこいというわけですね。で、これは、4日も経って完全に絶望ですね。もう死んでる。その時間にイエス様は本当の力を込めて大きな声で叫んだって、そこから呼び起こす。これだけのエネルギーをしたと。そのようにですね、死んだ、霊的に死んでいる人に対してイエス様は霊的な大声で叫ばれた。だから死んでもダメだと自分でも思って、そんな人でも、まあ2000年間いろんな人たちから引き起こされてきたわけです。普通の大声で行くから叫んだって死んでしまう。ところがイエス様大声、霊的な大声で言ったら、もうダメで、絶対ダメでも起き上がるという、そういう意味が込められているわけなんですね。死んで4日もっていうところと。そういうふうにイエス様完全愛と情熱、熱意の方であるから、そういうことは込めて書かれてあるということなんですね。まあ、とにかく確信がなければそういうふうに大声で言わないわけです。日本の政治家と官房長なんか毎日読んでるところのいかにも棒読みで何にも力隠しもないような、どうした外交でもあんな中国の女の人でもでもっとしっかりした中国の宣伝マンでもあるけれども、目を見つめてしっかりってもう目がドホンって染めていつも朗読、まあよく最初日に振られたけどいくら言っても変わらないから、もう読むばっかり、本当にそう真剣に思ってるのかどうか伝わってこないですよね。ところが、まあそういうふうに、イエス様はですね、気づかないけど、いつもこれだと思って、大声で語りかけておる。静かな、細い声でもあるけど、他方は、大声ですね、霊的な大声、静かさを込めて語るということです。はい。それでは今日はそこまでにします。